お帰り。えらい遅かったやないの。うん。ご飯すぐ炊けるさかい。待っとって。え？今？しゃあないな。ほな、炊けるまで一勝負。そうやな。うん。今日はこれにしようか。ホラボード。
はい、始まりました、ホラボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ジョファミです。ナスマスです。イエーイ。
はい、ということで気がつけばもう12月の終わり。
あー、これですね。
もう12月ってほんと一瞬ですね。めちゃめちゃ忙しいんですよね。
さっき雪ちらついてたし、
ね、な、雪ちらついてた
この時雪ふわーって
雪と何が忙しいが関係あるの
雪は、あ、分からないですか。雪が降るイコールタイヤを交換しなきゃ。
してるでしょ、もう。
いや、まだなんですよ。
ええー、
いや、私もまだなんですよ。やばい。
いや、運転、いや、もうこういう人は事故するんだよな。
事故りたくない、事故りたくない。
いや、で
もね、忙しいとね、ちょっと後回しになっちゃってね、こんな。
そういう気持ちもね、あるでしょうけれども、はい、でもこうやってね、ホラボド、2024年分もこれで、配信納めですから。
うん、お、寂しい。
ここで綺麗に、別に終わるわけじゃないからね。寂しいっつっても、最終回じゃないですから。
最終回じゃない。
終
わりだって。
ここで、締めくくりとなりますね。
はいはい、
とはいえね、まあ今回も通常回の定位を取っていくので、はい、最近あった出来事を教えてほしいんですけど、最近、まあ、焚き火ありましたね。
ありましたね。
つってもう私、あんま焚き火とか好きじゃないんですけど。
でももうね、私たちも毎週のように焚き火してます。
なんかノスモさんとチュパミさんがやると。で、モミさんどうしても来てくれって言われたわけで、
もう
それで行ってるんですけど、ガクガク震えながら。
またモミさんが薄着なんすよね。いや、本当にね、焚き火舐めてるだろうって思って。
焚き火って言ってもね、あの、キャンプファイヤーみたいに、ボワーってなってるんじゃなくて、ほんまちっちゃー。はい、なんか30センチ×30センチぐらいのところに
火が、いや、当たり前じゃないですか。もみさん、
あんまちっちゃい、
キャンプファイヤーみたいなものをあんな常時やってたら山燃えますって。
そうです、あ、そうです。あの、別にこれ私たちは無許可で勝手に焚き火して警察に隠れてやってますじゃなくてね、ルーシーさんの畑敷地内で許可を得て、
そう、
はい、みんなでやっております。ということなんですけれども、まあ、とはいえ焚き火のね、いいところも分かってきましたよ。
お、分かってきました。
まあ、うちの職場の若い子にね、声かけたら、焚き火行ってみたいってすんごい言ってくれたんで、なんか16人ぐらいで、まあね、ほんと焚き火したんですけど。
焚き火するメンバー多すぎますよね。
で、その時はルーシーさんがサウナテントを用意してくれて、で、そこにヒーターがね、入ってるから、もうどうしても寒い人はそのテントの中に入ればね、温まれるよという、まあそういった中で、さらに鍋とか、カレーとか、みんなで作って、食っては火見て、食っては火見て、気を追っては入れ、気を追っては入れ、
そうです
ね、してたら、だんだんと若い人たちがこう、日頃言えなかった、まあ、仕事の愚痴とか、
そうですね、
私生活の悩みとかを私にこう、打ち明け出して、
夜のね、夜空の下で開放的な気持ちになるわけですよ。
いや、なんか意味変わるけどな、それ。それ、口説く時に言うやつね。
まあ、それもか、
まあ、おかげさまで、いろんな話が聞けましたしね。実は私、いろんな人と付き合って、いろんなエッチしてたんです、みたいな話も聞かされて、びっくりしましたけど。
解放する。
どうしようって、どう処理しようってな
りました。ドキドキしちゃうね。
そうですね。ドキドキしちゃうね、じゃないの。これ、リスナーの皆様もね、ぜひ、機会があれば。
そうですね。
できるもんなんですか、ノスモさん、これって。
でもなんかその、興味を持っていただいてね。私たちに声かけてくれたら。
でも公園とかでやったら多分、通報されます、
ね。ああ、もちろんあのね、キャンプ場とかで焚き火台とかを貸し出しているときはあります。
そう
です
ね。たまにはね、いいかもしれない。
結構郊外とかでね、はい、ありますよ。
しかもね、星空もすごい綺麗でしたからね。
そうそう。願いが叶
いますよ。めちゃめちゃロマンチックですよ。というね、はい、まあ、そんな冬を過ごしている私たちですけれども、
はい、
もうそれはそれですわ。
うん。
うん。しかももう最近あった出来事、あなたたち特にもう他ないでしょ。
いや、あるよ。
ああ、あるんや。
あるん
や。
いや、最近、ミクシー2っていうのが、
あーなんか話題になってましたね。
話題になってましたけど、お二人はやってないんですか？私も
やってないって言ってまだ始まったばかりでしょ。
もう始まった瞬間も私の X 界隈はバーってみんな行きましたよ。
なんかそんなサービス前もあってみんな入ってすぐにいなくなったじゃないですか。
そう、でもそこは違うんですよ。そこは今ねものすごい賑わってますよ。もうワイワイワイワイ本当ですよ。ミクシー2が、
いや騙されない、こうやってマルチの人は言うんですよ。
私マルチじゃないです。
この化粧品がおすすめ、いやいやいやいや、みんな持ってる。みんな買って見て、この肌ツヤツヤ。
ミクシー2はまあお金かからないですし、はい、ただねミクシーというね昔あった過去の
SNS、 今もあるけど
ね。あのサンシャイン牧場とかね、サンシャイン牧
場とかでも私たち20年ぐらい前にミクシーをやってた世代があ
るんですよね。まあまあまあ私なんか同世代ですよ、
はいはい、そうですね、うん、
で私もやってて、うん、それをねある時ふっと封印したことがあって、はい、あれどうなってたやろうと思って見に行ったんですよ、
はい、
なんでこんなプライベートのこと書いてたんやろうとか、
あ
インターネットのね昔だから、 その赤裸々に
ブログ気分でね、
そう書いちゃってて、
書いてましたし、やっぱ足跡つけてもらいたいから、
うん、そう
やって書くみたいな、うん、まあトレンドでしたから、
そう、それはね私も見に行ったんですけど、うん、全部削除してました。過去の私ぶっちゃうと思ってね、
あ
何があったやろって怖い、怖いますよね。
そうですよね、まあ、嫌になってやめたってことで全部消してたっていうこと
で、あそうなんですね、
よかった。
私は未だに普通に残ってますし、スマホにアプリも入ってますけどね。
そうなんですね。
でもまあほとんどねそういった変な広告とか、まあ詐欺まがいのものばっかり流れてくるから、ね、まあ開くことはないですよね、
うん、
あそれがミクシー2って今になって、
そうだからね多分みんなねミクシー2ブルースカイインスタとか、
うん、
いろんなやつを今すごいはしごしてます。
あ、ノスコさんが、
私がねフェイスブックインスタ見てみたいな感じで、
えらいな、よっぽど暇なんですよ。
ね、年の瀬だからね。
あ、そうなの。年の瀬関係ある
から、ね。やっぱあの SNS の住みかっていうのはまた別じゃないですか。
そう、絶対ね。
まあ来年の今頃どうなってるでしょうね、ミクシー2はね。まあ結局変な企業が入ってくるかどうかですからね。
そうですね、今後期待です。
期待なんや、入ってくること入ってこないことをね。
入ってこないこと
を。あ、なるほど。
サンシャイン農場どうなったら、
なんでサンシャイン農場ばっかり気にしてるの。なるほど、はい。まあ、と言ってね、
はい、
さっきから焚き火の話とか、うん、サンシャイン農場とか、ミクシー2とかも、そんなことはどうだっていいんですよ、この番組、はい。はい。この番組は、はい、何する番組？
え？ボード？
ゲームと？
映像？
作品を紹介する番組ですよ。イグザクトリ
ー。
よっしゃ、こっから本番ですよ、ということで今回は毎年恒例ホラボド年間大賞2024発表スペシャルとなります。2024年紹介した作品の中で最もおすすめの作品ホラボド大賞を決めようという年の暮れにうってつけの企画ですが、去年2023年の大賞作品は何だったでしょうか。
ミルフィオリ。
おー、よく覚えてましたね。はい。ボードゲームがミルフィオリ。そして映像作品が
ゲゲゲの謎だ。
そうなんですよ。あなたがね、チュパミさんが唐突にぶち込んできた、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎ということで、この2作品がね、大賞取りました。ミルフィオリなんかね、未だにしょっちゅう遊びますもんね。
そうですね。
名作です。果たして今年、
うん、
2024年は何が選ばれるのかということですが、はい、では早速ノミネート、はい、ボードゲームのノミネートからいってみましょう。ハウスオブキャッツ、イスタンブール選択と記録、4コマ妖精デラックス、クロノビブリオティカ、ソラエ、偏見プロフィール、ダービーカジノ、ビストロコスモポリート、ベイルオブエタニティ、コスモクトパス、フィンカ、美味しい野菜、ブラックフライデー、キュウィズの王様、バッタポーカー、ファジーズ、シーソルト&ペーパー、クエスト、永遠の王の物語、ダイビー、ミスターダイヤモンド、ダービーカジノ、ラッツオブウィスター、ウマタカ、バリバリワンワン、ハリコッツ、グルグルラビリンス、ダイイングメッセージ、デューン、砂の惑星、ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズ、スリーリング・サーカス、クロノロジック・パリ1920、フューチャー・インク、ワイルド・タイルド・ウエスト、そういうお前はどうなんだ、異世界転生編、すごい自己啓発本を作るゲーム、パースペクティブ、メソス、レス・アルカナ・デュオ、連想ビンゴ。というわけで、計39作品となっております。
結構ありますね。
今年はノミネートも多いですよ。まあ、このね、
うん、
39作品の中から、
はい、
私たち3人がそれぞれで大賞にふさわしいと思うものを1作品ずつ紹介していただきます。とはいえね、詳細に説明すると番組が必要以上に長くなっちゃうので、プレゼンは5分を目安としていただいて、サクッと紹介していきましょう。まずは、ちばみさん。
はい。先ほど、焚き火の話が出てましたやん。
お。
それつながりのボードゲームでございます。
それつながり。お。
こちらです。どんどん。メソス。
あー、なるほど。メソスかー。まあ、最近ですね。
おー。はい。
秋に出たばかりの。
うん、はい。
はい。X も賑わってましたね。メソス、どういったゲームですか？
はい、こちらはですね。ひねりの効いたドラフトとシンプルめなタブロービルドのバランスが絶妙なゲームです。
これ完全に田中間さんの書いた記事をまんま読んでないですか？
10ラウンドと短めのプレイ時間ながら、
うん、
展開に起伏もあり満足度が高いゲームとなっております。
あ、これ間違いねえな。10 days の文章まんま読んでますね。
そう、あの自分でまとめるのは無理だなって思って。
いや、早いね、諦めが。
でもやっぱりね、面白さを伝えたいなっていうことで10 days さんの文章を。
まあそうですね、ジャンルとしてはカードピックタイプのタブロービルド。ちなみにタブロービルドって何か分かってます？
ゲーム盤上でカードやピースなどを置き、自身の場を構築するプレイ方式でございます。
まあまあまあそうですね、自身の場を発展させることで、まあ能力強化したり勝利点を得られるというシステムがタブロービルドなんですけど、このメソスはね、そのタブロービルドの最も美味しい部分をギュッちょっと詰めたような、そういった作品ですね。
すっごいシンプルですよね。
うん。で、さっきの焚き火と何が関係あるんですか？
あの、箱絵見てください、これ。
あの、
部族の。
これ別に焚き火してるわけじゃないんですよ。真ん中に火が書いてあって、みんなあっちまれ、みたいになってますけど。
これ焚き火ですよ。
焚き火ですか？メソスって焚き火って意味なのね。あ、そうなの？
焚き火って意味じゃないけど。
そうなのね。
メソスっていうのは、まあ、古代における部族の
長として、ね。まあ、そうなんですよね。はい。まあ、プレイヤーは、古代における部族の長として、様々なカードを獲得していき、自分の部族の暮らしを充実させて勝利を目指すということで、テーマはちょっと原始的なフレーバーになっておりますので、はい、まあ、その時にね、必要なのって何かというと火なわけですよ。そして食料、
つまり焚き火
だ。焚き火なんや。そうだったね。まあ、このゲームのポイントといえばですね、ちぱみさん、
はい、
まあ、やっぱりこのアイコンやカード能力はあれど非常に覚えやすく、ルール含めて全体的にシンプルな作りになってる部分だなと私は思うんですよね。
あ、そうですね。だってあのカードピックするだけですもんね、まずは。
まあ、基本はそうですね、うん、だからこれ初めてボードゲーム遊ぶ人にも実は遊んでもらったことあるんですよ、でその人もちょっと覚えること多いねってなったんですけど、それはアイコンの種類とかになってくるだけなんで、そこさえ超えればシステムとかメカニクスはめちゃめちゃ入ってきやすいんで、もうパッと遊べて、しかもね、買ってましたからね。はい。そういった意味ではね、どこにでも使いやすいというのがポイントかなと思います。
わかります。しかもね、食料が借金できるっていうね。
そうなんですよ。借金がこのゲーム、借金って呼んでいいのかな？マイナスってぐんぐんいくんですよね。
そう、行くこともできるって感じですね。
いや、でもほとんどの場合みんなゲーム途中マイナス30点だとかマイナス20点だとか言い合ってるんですよ。
ただね、建築する家によって自己プレイヤーのみ有利になるっていう。
そうですね。そういったプレイングもできますし、あとゲーム終了時にドカーンってそのカタルシスとして勝利点が山のように生まれるようなプレイングもできるから、
そう、
この洗面器芸的な感覚としてぐっと我慢してみんなが調子乗っててあたかも自分は負けますよという空気を出しながら最後に巻く、もうこの遊び方ができるっていうのもあながちね、このオーソドックスなシステムの上に乗っかってる個性だと思うんですよね、このゲームの、
うんうん、
で、まあシンプルとは言いながらも、そう、2レーン構成になっていて、カードのピックも上のレーンから取るか下のレーンから取るか、もしくは両方から取りたい、枚数いっぱい取りたい、いやでもそれを選ぶと次の手番が遅くなるみたいな、そういったジレンマがあるわけじゃないですか、
はい、
でさらにそこにプラスしてイベントカードっていうのがそのぷよぷよ的に降りてくるわけですよ。まずは上のレーンにあって意味ないけど、次のラウンドで下のレーンに行って、でそのイベントが発生すると、だからちょっとプロットして見えているそういったイベントに対してこの2ターンの間にどれだけ準備できるかみたいなのを考えておく。でちばみさんみたいな方はそういった急な対応したくない、それだったらもうそれにあらかじめ対応しやすいようにカードを構成するみたいな、もういろんな戦術がね実は取れるようになってる。これもね非常に面白い。
そうですね、ノルマがね、ちゃんと示されてるのはいいですよね。
これがね、そのワーキャーワーキャーなる瞬間がね、何度か来て最後にどうなったっていう、こう誰が勝つかわからないっていう。
これね、選んだ理由としては、もうすっごいシンプルなんですけど、考えることずっといっぱいなんですよ。だからもう黙ってしまうぐらい、めちゃくちゃ面白いです。
ああ、なるほどね。まあ、チュパミさんが特に入り込んだのはそういった、まあ、シンプルながらも奥深さを感じたというところですか。
そう、やっぱね、リソースを集めていく中で自分のポイントを増やしながら、ジレンマを感じ続けられるっていうゲームが大好きなんですよ。
なるほど。確かに昨今で言うと、こういったゲーム少なかったですからね。
で、インタラクションもね、結構ね、まあ、強めっちゃ強めなんですよね。これはもう面白いですね。
そうですね。これは一家に一作品あってもいいなと思いましたね、はい、非常にバランスの取れた、良作となっておりますメソスでございました。
はい、
はいはい、では続きましてどんどん行きましょう。私もみが今年の一番とさせていただきたいな。めちゃめちゃ悩みましたね。すんごい悩みました。なんだった、仕事中も悩んだ
仕事しなきゃ
仕事しろよってなるけど、もうずっと悩んでこちらですね。
お
ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズ。ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズでございます。
2回言ったら大事なことやから。
そうですよ。これ1回聞いてもみんな絶対忘れるタイトルでおなじみ。
めちゃくちゃ長い
です、ね。なんですけど、実はこの収録前にね、3人でやりましたね。
やりました。
まあ、面白かったね。
面白かった。
これはですね、2024年、ドイツ年間エキスパート大賞、ノミネート作なんですよ。
そうなんや。
そしてホラボドヘビーリスナーはね、ご存知の通り、ドイツ年間大賞はもう利権利権で、大賞作品よりノミネート作品に注目すべきっていうのが、まあ、常に私が言ってることなんですけれども、まあもちろんね、もちろん面白かったですよ、スカイチームも。ですけど、私はやっぱね、このノミネート止まりだったザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズの方が圧倒的に軍配が上がりましたね。
もうタイトル完璧に見えますね。
はい。で、これがまたね、しれっとね、発売されてたからね、日本語版が。ケンビルさんから。だから、日本内でもそんなに話題になってなかった。
あ、そうなんですか。
私も知らなかった。
めちゃくちゃ。
いや、そうでしょう。いやー、でもありがたいですよ。ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズってちゃんとそのまんまのタイトルしてくれて。これ、一昔前だったら、絶対クソダサい日本語ログにして。
そうですね。
ね、船の旅とかなんか書いてあって終わったってなるんですけど、
後悔の探検とか、
いやもうすぐ辛い辛い辛い。それがちゃんとこういったタイトル出て、まあどなたに遊んでもらっても、これ欲しいって言ってもらえるレベル、
欲しいもん。
え、ノゾさんが欲しいレベル、
欲しい欲しい、何回も遊べそう、
いやそうなんですよね。まあプレイヤーは女王の命を受けた探検家商人となって世界中を旅して国に繁栄をもたらすということなんですが、ジャンルはですね、ネットワーク&パターンビルドとなってます。ちょっと一見ね、紙ペンゲームかなって思うんですけど、そういうわけではなく、地図が書かれた紙の上にキューブを置いていくわけですね。で、またこの地図が何種類もあるから非常にリプレイ性も富んでおりまして、で、全プレイヤー同時出番なんですよ。カードを引いて、はい、次はこの地形に置いてくださいっていうのが提示されますので、全員がわーって置いていく、地図も皆さん同じものを使っている、じゃあ同じようにみんな同じ場所に置いていくんじゃないか、そういったところで、この特殊能力カードなんですね。これは全員が2枚引いて好きな方を1枚選んで自分の能力としてセットするわけですよ、で、今後のラウンドそのカードがたびたび登場するが、他のプレイヤーとは違う能力なんで、また皆さんの進んでいき方、パターンの作っていき方っていうのが変わっていく。で、まあ、大概ですけど、チュパミさんがもう持ってる能力、めちゃめちゃ強そうやなとか、ノスモスさんの能力、めちゃめちゃいいなみたいに思うんすよね。
そう、人のめっちゃよく見える。
わかる。
だからまたやりたいって、そこもね、プレイバリュー、非常に高い。で、まあ、このゲーム自体が、ボックスかなり大きいんですけれども、実はプレイ時間は45分。
そう、しかもね、私でもインストできそうな。
あー、そうですね。これもね、さっきのメソス級にルールがシンプルなので、でもまあメソスは、まあどちらかというと、オールドファン、ボードゲームを昔から愛する人にぶっ刺さる。で、このザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズはスリルを味わいたい今時なゲームデザインだなと思うんですよね。 逆に言えば引き運次第でボロ負けする瞬間もまあなくはないし、うん、引き運次第でとんでもないシナジーが生まれる可能性もあるんですよ、
うんうん、
っていうまあそれだけ幅広く遊べるってところがポイントだなと思うので、うん、非常にいいゲーム、
うん、
だからこれはぜひね、うん、皆さんに買っていただきたい、
はい、
はい、というザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズでございました。はい、では最後行ってみましょう。のすもんさん。
はい、私はラッツ・オブ・ウィスターです。
ラッツ・オブ・ウィスターときましたか、はい、これ悩みましたね、はい、私もラッツ・オブ・ウィスターめちゃめちゃ好きですよ。
いや、これね本当にかなりの重ゲーなんですよ、
う
ん、
まあまあまあそうですね、これ箱には90分って書いてますけど、う
ん、4時間はかかりますよね、
うん、まあそうですね、で初めてなら
私はね本当に重ゲー苦手なんですけど、うんうん、これは絵が可愛い。
そっちかい。時間のことこんだけ言ってたのに。
いや、ね、絵が可愛いってこと
だ
よね。重芸で宇宙とかだったら、はい、もう、
あ、わかる。
そうなんや。
わかるわ。
ネメシスええけどな。
でも、これはネズミなんですよ。
う
ん、
あ、そうですね。ラッツ、ね。
ネズミということは、私、一昨年のノミネート、はい、ファーストラット。
あ、そうですね。
ネズミつながりで。
うんうん。
なるほど。
みたいな。私、うん、結構ネズミ年なんで、ネズミゲーム。
そうや、私。
それも知りましたね。
で、これは、リソースマネジメント&ワーカープレイスメントみたいな感じのゲームなんですよ。あ、そ
う
ですね。
うんうん。
でも、
ホイールね。
ホイール。
ホイールがポイントじゃないですか、やっぱり。
あのね、ロンデルっていうんですかね。
うん、
こう、ぐるぐる回る、あの、丸い。
はい。あのシステム。
そう、あのシステム、私ね、ケルタイ。
ケルタイ。
去年、
去年ケルタイでしたね。
言ったんですけど、
うんうん、
あの、ロンデル方式が好きなのかもしれない。
あ歯車がね。
そうそうそう、ぐるぐる回るのが、結構好きで、穴を掘る。
探索していくみたいな。
探索ターンと、
うん、
あとなんか家の中を探すとかっていろいろね、
ああ、ね、冒険していくんですよね。
そうそう、冒険していくんですよ。ストーリー的にはなんか研究所から逃げ出した知能のあるネズミがなんか力比べをしつつ冒険していくっていう、うん、
しかも誰が一番賢いか決めようという謎のフレーバーですから、
ね、
そうですね、
それを提案したのはだいぶアホですけどね、
うん、でも、
ああでも作者はあれですよ、シモーネ・ルチアーニとダニロ・サビアですからね。
ああ、ね、ダニエル・ダシーニじゃない、
ダシーニじゃないんですけど、うん、そのシモーネ・ルチアーニはやっぱね、どんなゲームでも外れなし。
いや、マジでそれは思いますよね。で、その穴を掘って、ネズミのお家みたいなのを作っていくんですけど、
うん、
穴を掘れば掘るほど、そこにアイテムを受けたりとか、
はいはい、
家を探索すれば探索するほど、アイテムがゲットできたりとか、
うん、
やることいっぱいなんですけど、そのフレーバーがすごく、なんていうのかな、ワクワクするっていうのが、重げをやってるのに、だいぶね、気持ちが軽くなるというか、うん、
そ
んなに難しいことしてる感じじゃない、うん、じゃないって思うんですけど、それがねすごく良かったのと、あとやっぱりカードにテキストがないっていうのが老眼の私にはちょっと優しいかなみたいな。
そっちそっちか。
確かに言われてみればテキストない。
テキストないですよ、まあ、ですよ。ただこれね、うん、アイコンの種類はめちゃめちゃある。これなんでかっていうとカードが全部ユニークカードで200枚入ってるわけですよ。
そうなんですよ。
すごい。
でイラストも全部違いますからね、これ。
そう、
いやほんまに、ね、
気合
い
入ってますよ。
だからね、ちょっと運の要素の強い重げみたいな感じで、このカード引いたらもう勝ちやんみたいなやつも入ってるんですよ。
そうですね、うん、そこがやっぱクロート向けな部分もあるのは、露骨に強いカードみたいなのが時折出てきて、それを見抜く力っていうのはやっぱ求められるし、
そうですね、
で全員がまあ冒険するとはいえ特化した要素っていうのはやっぱそれぞれのプレイヤーに付加していくんで、
うん、
そういったところでどう勝負するかっていうのはもちろん考えなきゃいけないから、
うん、
ラッツとはいえやっぱりしっかり熟考して満足感を得られるっていうゲームですよ、
うん、そうですね、だからなんていうのかな、やっぱりゲームやった後の満足感がすごいあるから、
うん、
私はね、重ゲーは苦手だけどこれはかなりおすすめです。
あ、
うん、そうですね、まあ、加速感もいいですね、うん、終盤にかけて ね、
そうです
ね、これもう冒頭絶対このゲーム全部無理やん、できへんやんってぐらいすごい弱いし駒置くだけでもヒーヒー言ってるのに、終盤になったらもううわーってできることが増えていくんで、
うん、
ここの加速感も本当私は大好き。
そうですね、
ただちゃんと育てておかないと死んでしまうところはありますけれど、
うん、
それも最初から考えておかないといけないっていうヒリヒリ感もいいですね。
そうですね、
うん、
というこのラッツオブイスター、あー、いや、いい作品出してきましたね。
そうですね、面白いな、
はい、というね、まあ私たち計算作品出しましたが、まあここで特別遊びまくったでしょ
う、うん
うん、
はい、出したいのはですね、今年は偏見プロフィールかな。
あー、
もうとにかく遊びましたね
いやでもこれ
もう私ね嫌になったんですよ途中で、あまりにも遊びすぎてもう遊びたくないってなったのにゲーム会が開かれるたびにもみさんあれやろって何って言ったら変形プロフィールみんながやろうとするんですよ、
うんうんうん、
これはカコムタクさんが出した同人創作ゲームその AI でね生成された画像写真で、うんまあ、その女の子男の子もうこの人はこういう感じでご飯を選んでるよとか、
うんうん、
デートではここ行くよみたいなそのいろんなお題に対して偏見を書いてね、うん、でどの写真の人のことを言ってるかっていうのを当てるしかも AI だから傷つけることはないですよね、
うん、
ねこの人はなんか悪いことしてそうみたいなことを書いたとしてもそれ架空の人物なのでという、うん、まあ今の時代にフィットするそういったゲームデザインですけどまあ遊びに遊んだので、
うん、
これは特別遊びまくったでしょうですね。
は
い。そしてマーダーミステリー作品部門。
お、
これ昨年はね茨遊戯さんの後輩のマリスだったんですけど、今年は年明け配信予定のおすすめマーダーミステリーを語ろう会にてね実は発表するのでそちら聞いていただけたらなと、まあ、本音はあの配信が間に合わなかったっていうね先週やってた室井真嗣の回飛ばしたらできたやろって思われるかもしれないですけどどうしても先週のあの回はやりたかったので許していただいてそれ来年ね25年にすぐに配信しますおすすめマーダーミステリー語ろうを聞いていただけたら
そうですね。マダミスの民っていう方はね、また別でいるので、
うんうん、はい。
ぜひその方あたりも聞いてほしいですね。
ね。というわけでしたが、対象は、どの作品になるのか、メソス、ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズ、
うん、
ラッツ・オブ・ウィスター。では、それぞれで指差ししますか、はい。今のプレゼンを聞いた上で、どれがいいのか。
はい。
じゃあいきます。せーの、ペロン。あ、満場一致。2024ホラボド大賞は、ザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズです。まあそうなりますね。
いや、これほんと面白いですね。だってもう本当に面白い。
しばるさんにこれいつ遊びました？
おとついかな。
そうなんですよ。ノスモスさんがさっきで、チュパミさんがおととい遊んで。
いや、もう、これはもうね、一気に心を疲れまれました。
なんで、一瞬疲れた感じも出ましたけど、掴まれたんですね。
掴まれました。
あ、ほんとよかったです。
そう、一目惚れ。
一目惚れでしょ
う。
しかもこの期待をしないアート。ボックスのちょっと地味めな色。それから、地図の色の薄さ。ちょっとこれ色弱補正してほしかったというかね。
そうですね。醜さは形
でもね、その分おしゃれなんですよ。
おしゃれ
なセピアな感じとか。
セーズはいいですけどね。
そうなんですよ。でも全然ね、遊びづらいとかそういうことではなくてね。
全然全然。
いや、これは本当にそのギャップもあってね、すこぶる好評。
ゲーム会とか全然ね、あの、やりやすいんですよ。時間的にもいい。
ああ、そうですね。45分でね、全員で中級クラスの満足感が得られるし。
うん、
ぜひまだ遊んでない方は今ならバネストさんにもまだ1個あったし、
うん、
アマゾンは、ね、品切れになってましたけどいくつかの店舗さんとかでまだギリ買えますから買っていただいて、
ね、本当にね面白いですけどただ1個注意点があるなって思うのがコマがめっちゃ多いのでそれぞれのプレイヤー分のコマっていうのは最後に数えることをお勧めします、
まあ、さっきチュパミさん落としまくってましたからね服の袖で、気をつけてくださいもう裸でやってください検
討します
ということでボードゲーム大賞は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここからは映像部門ですよ。果たして2024年の大賞は何になるのか。
うん、
まあちょっとね今年から形変えようと思いまして。
そういうの、
ま、昨年チュパミさんがルール違反したわけじゃないですか。
ちょっと覚えてないですね。
ノミネートされていないゲゲゲの謎をね、うん、プレゼンして結果、
うん、
でゲゲゲの謎が大賞取ってもうたわけです。なのでまあボードゲームはまあこれまで通りですけど、映像作品においてはですね、まあホラボド内で1年間の中で紹介してないものも含めて、
うん、
自分が本当にこの1年間で見たものであればね、大賞としてプレゼンしていいとさせていただきます。
うん、
はい。ということで、まあ、今回のノミネートについてはもう語らないですけど、私ね、それでも数えたんですよ。
はい。
ね、何作品見たのかなと。
うんうん。
何作品やったと思います？
も
みさんがこの1年間で見た映像作品。
なんか結構ね、X とかで見ました、これ見ましたとか言ってるのよく見てたから、結構多いんじゃないですか、50とか
今年、そう、今年めちゃめちゃ多くて、108です。
うん、あ、煩悩の数。
そうなんですよ。煩悩の数、もしくは水滸伝の仲間の人数です。
スッとわかんないですけど。
108ですよ。
すごい。
去年が80だったんで、それよりもさらにで、108ってもうだから、1週間に2か3作品見てるわけですよ。
すごいペース。
で、見まして、その中からお送りさせていただきたいと思っております。うん、じゃあもう私から。
はい。
いいですか、
うん、
もう正直リスナー多分もうここで半分以上削れてるんで映像作品なんかどうだっていいよみたいな、
うん、
思わないで、
はい、
なんだったら私が一番熱あるのここだからということで、もみさんの大賞プッシュはエイリアンロムルスでございます。
あー、
これは面白かったね。
怖いですね、あれは。
いや、そう、ホラーに原点回帰見事しました。これね、うん、まあ、エイリアン・ロムルスってね、一、うんうん、回聞いただけでは、レムロス、ロムロス、ロムレスってだんだん分かんなくなっていく。もうザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズと一緒なんですけれども、こちらがね、この1979年から続くエイリアンシリーズ待望の正統続編の操作、まだ見てないでしょ、う
ん、見てないですよ。
これまだ、サブスクでもね、2500円でアマプラで、とかなってるんで、まだ高いんですよ。まだ高いんで、まだ見てないと思いますが、世の中の評価も、すこぶる高い。これまでエイリアンシリーズって、いろんな新作出るたび、叩きに叩かれまくってたんですよ。
うんうん、
もう私の大好きなコベナントでさえ、なんじゃこりゃと言われて、プロメテウスなんかね、もうなかったことにされてますから。っていう中で、
はい、
とうとうエイリアンファンが、これだと。待ち望んでいましたよという、
はい、
のがこのロムルスもいいぐらいロムルスなんですよ。
ロムレスなかったか、
であらすじとしては、もう孤児のレインという女の子が生きる希望を見出せない現状から逃れるために、アンドロイドのアンディ君と共にとある計画に参加します、
うん、
でそれは破棄されて漂流している宇宙ステーションへ足を踏み入れ、うん、その燃料を盗むことだったんですね、まあ、その燃料を盗んで自分が強制労働させられてる星から別の星に逃げるんや、
うん、
っていう夢を描いて、ティーンエイジャーたちでその宇宙ステーションに踏み入るわけですけど、
はい、
まあ当然そこは、
うん、
なぜ空っぽになってるんですか、
あ、
謎の研究してますよと、なんか変なネバネバするものが壁中にありますよみたいなという絶望が待ち受けていたんですね。はい。でこれがね、またいいのはね、エイリアン1と2の間の話なんですよ、
うんうんうんうん、
そこも熱い。でこれアートがまた1の次という設定だから、
うん、
1979年に作られたエイリアンと同じデザインしてるんですよ。
お、
画面とかも手打ちのドットのローマ字でカタカタカタカタカタカタカタみたいな、ジーみたいな、めちゃめちゃレトロフューチャーなんですね。そこがしっかりしてるから、見ててもね、懐かしさもあるし、新鮮味もあるし、
異世界感ありますよね、あの重そうなキーボードとかね。
そうなんですよ、また不安感を煽るんですよ、全然その時間のかかるコンピューターどもに対して。
そう、本当にこのコンピューターはまともに動くのかっていう。
まあ、それでいながら、やっぱりアンドロイドも出てきますから、新キャラのアンディ君っていう、まあ、仲間もいますし、エイリアン1で登場したあのアンドロイドも実はここにて再登場するという、
うん、
しかも当時の見た目のまま、ま
あ、
これは今の技術を使ってね、出てきて、そのアンドロイドとこちらのアンドロイドがだんだんとね、また良くない展開をしていくんですよ。アンディ君がね、
アンディ君でもめちゃめちゃいい子なんです
よ、ね、壊れてるから最初めっちゃいいやつなんですよ、バカなんですけど、
あの旧式の壊れたアンドロイドなんですよね、
うんうん、
でもその主人公の女の子が拾ってケアしてあげて、なんとか使えるよう
になったけど、そう、弟のように 、うん、まあ、育つわけじゃないですけど一緒に暮らしてたのに、うん、まあね、そのちょっとした宇宙ステーションに置かれていたチップをね、
うん、
じゃあアンディにインストールしようっつって、
うん、
この後地図を見たいがためにで、インストールした瞬間にもう私はアンディだみたいな喋り方も変わって、君たちには今から優先してもらうことがあるよみたいな、場を掌握しちゃうんですよ。
そう、しかもね、ノスモスさん考えてるアンディ君と多分ね違ってて、あのアンディ君180センチぐらいある、あの黒人の男の人なんですよ。
そうなんだ。
でも困り顔しててすごい可愛らしい。
可愛らしいですよね。可愛らしいのにね、覚醒してからはめちゃめちゃ恐怖の対象になっていく。だから最初はエイリアンとの対立構成だったのが、徐々にアンディに対しての疑心暗鬼 人狼をやっているかのような、本当にこいつは私たちの命を優先してくれているのか、そうではないんじゃないかっていう、いろんな思いが駆け巡って、さらに伏線の回収も神がかってて、もう冒頭の無駄なシーンかなと思ったのが最後、バチンって、うわ、そういうことかって、ハマって、点でジェットコースターのように最後スパーンって綺麗にね駆け抜けて終わった時も感動で涙出そうになりましたね。そしてここからエイリアンサーガがまた再始動してくれるんだろうなという世界のエイリアンファン全員が期待してますから、
そうですね、もう何十年経った時を超えて
その第一歩として、こちらもうただただネガティブなのはタイトルが覚えづらいことだけですからね。
向こうでは結構いいんですかね。
まあいい頃いいんでしょうね、馴染みのある言葉なんでしょうね、ロムルスがね、はい、というものでした。ぜひねサブスクで配信始まりましたら見ていただけたらなと思います。では続きまして、じゃあこれはチパミさん行ってみましょう。
はい、こちらブラッシュアップライフです。
ああ、ブラッシュアップライフがまさかドラマですね。
おお、そうなんです。あのですね、まず主人公の女性がその
いや早いって、じゃないね。早い、まだ今スタートした瞬間ですよ。これね、ブラッシュアップライフ見ました？
見てないんですよ。
あー、これ今ネットフリックスいくつかのね、サブスクでやっておりますけれども、これあれですよ、ザ・テレビジョン最優秀作品賞はじめね、放送文化基金賞、ギャラクシー賞、東京ドラマアワードなども、計10以上の名だたる賞を受賞している。
はい。
で、脚本は？
バカリズムさんです。
そうです。っていうのをね、以前にもノスモさんに言ったような気がしますけれども、
聞いた、私その回出てた、
出てましたね。まだ見てないの、愚かな女め。
まあ、
見るって言ったのにね、
ほんまや。
これを見ていただきたい。はい、これかいつまんで話すとですね、まあ、地元の市役所で働く近藤麻美子と安藤サクラさんの演じる33歳の女性独身の方が、いろいろあるけど平凡な人生を送ってたんですよ。でもとある夜にトラックに跳ねられてあっけなく死んじゃうんですね。で、真っ白な空間に飛んだら、目の前にバカリズムがいるんですよ。
死後案内所というところに通されるわけですよ。
そうです、そうです。
なんかドラゴンボールでも見たようなね、エンマ様がいるのかなと思いきや、なんとバカリズムがそこに座っていて。
そう。33年間お疲れ様でした。これから新しい命にご案内します、みたいなことを言われるんですけど、新しい命が人間じゃなくて、なんとね、大割り食いに転生します。
そうなんですよね。これね、なんでって聞いたら、徳が足りなかったんでって言われるんですよ。で、またこのバカリズムの言い方もね、徳が足りなかったんでって言われる、あの雰囲気で、えってなって。
そう、事務的な対応が辛いんですよね。で、まあ、徳を積めば人間として生まれ変わることができるんじゃないかっていう話になりまして、
じゃあ向こうのドアへどうぞって言って、簡単に人生をもう一度やり直せる状況に陥るという。この浅見さんの人生、もう一度記憶を持ったまま一体どうなるんですか？
で、まあ、冒頭の時に何の変哲もないカラオケボックスで始まるんですけど、そこの友達とかとカラオケボックスに行った時に、まあ、端々になんか問題が起こってるんですよ。で、タイムリップした時に、
それ知ってるから一つずつ解決できるやんと。
そう
これは画期的ですよ。
いや、強くてニューゲームですよ。だっだただ
うん。ゆ急にダンダダンが入る。だっだ
だだ
ただね、はい。はい。
ただ、何かを起こすと、何かが歪みが起こるじゃないですか。もはやピタゴラスイッチのようにね。そうなってきたから、その問題を解決するためにはどうすればいいかっていう対応策ないじゃないですか。どうしたらいいの？そしたら、もう一回、生まれ、直す、です
ね。いやー、でもね、これ、まあ今の話聞くと、あたかもそのバタフライエフェクト的な、その、シュタインズゲート的な、もので、何もしないのが最も良かったね、みたいな話聞こえるかもしれないですけど、そうじゃないんですよ。このドラマって、あくまでヒューマンコメディなので、もう実際に自分が思いついてやったことしたいけど、全部いいように、もうすごくすこぶる人生うまくいくんですよ。ところが、もうまたあっけなく死んだりするんですよね。で、じゃあ今度は、魚とか か、また違う。ちょっと大ありくよりランクアップしたけど、また得が足りないみたいな。じゃあもう一回やりますみたいな。
途中でサバとか挟まれるから、大ありくよりサバの方が上なんやって思ってる
よ。まあそう。いや、結局まあそのシステムで言うと、本人が希望する生物に生まれ変わりたいなら得が一定以上いるよみたいな。
ああ。
そうなんですよね。だからちゃんとね、このアホみたいな設定に見せかけて、しっかりバカリズムが構築したシステムメカニクス上に存在してるんですよ、このドラマ。だから見てても、あ、そういう風になるんだ、確かにってなんか入ってくるんですよね。
そうそうそうそう。しかもね、同じ展開をすることがなくて。
うん、
例えばですけど、ね、主人公の最初の職業は、市役所の窓口業務。
そうですね。
なんですけど、
しかないですけど。
そう。で、それで市民に怒られてストレス溜めてるような、微妙な。
うん、
まあ、
でも次、薬剤師とかになりますもんね。
そうそう。で、次はまた別の職業
になって。そう、もっと華やかな職業になってとか。で、それは自分のためではなくて、あくまで周りの人を幸せにする方法として、そういったところからアプローチしようとしているという。うん、まあ、これ安藤サクラであるってところも非常に相性が良くて、
うん、
なんか毛投げ感がね、ちょうどいいんですよ。
あ
れがもしほら、綺麗めのアイドルやってみ応援しづらいじゃないですか。
そうね。
もうこいつは次は大割り食いでええやんってなっちゃうよ。
いや、私は逆ですよ。応援しすぎてしんどいみたいな。
ああ、そっちですか。
だから、まあ、安藤サクラの肩の力を抜いたような感じが自然に入ってきて、うん、で、それがリアルに感じるんですよね。
う
ん、
そうね。
そう。こんなね、あの SF な設定なんですけど、ぜひね、見ていただきたい。
いや、ほんと、しかも見やすいしね、うん、女性の嫌な部分とかもしっかり描いてるんで、バカリズムってほんとこういうの好きなんだなっていうのがすぐわかる。
ね、あの、陰口の出し方とか
ね。ね、ほんと。あと、しょうもないことで一日中カフェで話してたりとか。
わかる。
そこの描写とかも、その、まあ、SF だからなんかスリリングな内容かなって、そういうわけでもなくて、本当にね、あの、ほのぼのとした展開の中で、一体みんなをどれだけ幸せにできるかっていうのにチャレンジしていくって。これ最後らへんもね、結構感動ですよね。
そうですね。
これが穴番と違うとこですよ。
いや、穴番って
。穴番なんかあんだけ膨らまして最後スポンって変な感じで終わっちゃいましたけど、こちらはもうほんとしっかりそこまで積み上げてきたもの。
ちょっとあの、畳むのが上手やなって。
うまいよやっぱ最高のコント
シーンは。すごいありました。
さすがですよ、バカリズム先生、
うん。
はい、というね、ブラッシュアップライフです。いや、これもいい作品ですね。
うんうん、
はい。では最後、ノースモスさん。
はい。
何でしょう？
私は、ルックバックです。
あー、それは、それはずるいね。
ルックバックか
。
まあ私たちみんな絵を描く仕事をしておりますので、もうめちゃくちゃこう、過去の自分、今の自分みたいな重ねて、
ね、
重ねて、こう漫画家を目指すね、藤野っていう小学生の女の子と、京本っていう、うん、
同級生、
ね。同級生。で、ちょっと引きこもりでね、うん、あの、家から出れないけど、絵が上手な。うん、ことの友情の話なんですけど、
はい、
私たちね、小学生の時って、はい、なんか書いてたって仕事ならんよとか、そんなん言われてませんでした？なんか私の世代
そうです。あ、そうですか。ノースモスさんの世代はそうかも。私たちの世代ってあれですよ。それこそデジタルゲームのね、最も反映してる時代とかだから、かやっぱグラフィックで飯食うって結構みんな狙ってたところですね。
そうなん、私が本当子供の頃、小学生に入らないぐらいの頃ってゲームというものはなかったので。
はい、ああ。画家とか、うん、漫画家とか、そうそうそう、なれるわけないやんのやつね、
うん。一部の才能のある人だけやんっていう世界にいた時の自分が、ちょっとなんか反映されてて、本当に有能な人しかできへんよみたいな世界で、うんうん、多分そのね、藤本っていう子もいたんだと思うんですよ、周りからね。
藤本はその漫画家になった後ですね。藤本今日。
でもね、藤野はもう藤本として見ちゃう。作者が自分のことを書いてるんじゃないかなって私は見ちゃって、
ね、
アーチェンソーマンの作者あんなに有名になってもやっぱり子供の頃はこうやったんやなとか、うん、もう漫画を書いて書いて書いて書いてってしてたけど、ある時ふっと友達から、うん、そんなん書いてたってしゃあないやみたいなこと言われたら、
いや、
あ、
ほんまに。
そっかと思って筆を折っちゃうみたいな。そういう時なかったですか、そういうの。
ありますよ。ありますよ。だってね、あの、なんかね、イラストを描くときに、やっぱり最初って真似するじゃないですか、誰かの。
まあ、どなたかのね、有名な人とか。
で、私は、あの、ジャンプの漫画家さんの真似をしたりとかしたんですよ。だから、友達になんか、あの、絵描いてるんやったら、私の似顔絵とか描いてやって言われたんで。
まあ、よくありますね。
そう、そしたら描いたら、胸めっちゃでかくなったんですよ。
どういうこと？ちょっと待って、似顔絵描いたら、なんで顔じゃなくて胸の方がでかなんの？
いや、ジャンプの作家を真似してたん
で。いや、おかしいよ。そこはうまくやれよ。
で、そしたらなんか、キモって言われて。
いや、それは気持ち悪いよ。それは気持ち悪い。
はぁみたいな。はぁ、これだからパンピーはよって思って。
いや、違うやろ。それはチュパンピーさんが悪いです。
あ、そっか。
胸急に大きくないから。
そうね、あの、セクハラになっちゃうからな。
うん、そうだよな。
でもなんかそのね、絵しか描けない自分みたいなのをすっごい重ねちゃって、最後ね、うちのさんはその、漫画を描き続けるわけじゃないですか。うん、私も、絵しかできへんと思って、絵を描き続けようと思いました。うん、
あれ、あ、じゃあ結構もう号泣ですか？
号泣ではなかった。
え？そうでしょ？
うるうるっと飽きたけど、リアル現実の方が厳しいから、やっぱりあれは。
私あれですよ、チュパミさんらとみんなで行ったんですけど、
うんうんうん、
パッて横見たら、チュパミさんあの号泣しすぎて、鼻水がすごいもう、
いや、嘘だろ！
服にビローンってなってた。
いや、そうですよ、モミさん。あの、私ちゃんとデカめのタオル持ってきました。
そうなんです。で、それをタオルですくってるって、ね、何と戦ってるんや、この子は。
いや、これね、ほんまに、まあ、藤野の物語ではあるんですけれども、うん、皆さんね、覚えてますか？あの、皆さんの成功した理由って何ですか？
日本語がおかしくて、いまいち入ってこない。何ですか？成功した理由は何ですか？
あなたたちが成功した理由はですね、あなたたちだけの力ってないんですよ。あのね、これ、そう、この作品にとって一番私が大事だなって思うのは、京本っていうメンターの存在なんですよ。だから、
そういうこと？
こうやってね、持ち上げてくれる存在が近くにいたら、
うんうん、
それで自信を持って描き続けることができるじゃないですか。
そう、
これによって、そういうデザイナーとかアーティストができてくるわけですよ。
うんうんうん、もうこれはね、同人ボードゲーム作家の人にはめちゃめちゃ刺さると思うんですよ。多分、それはむっちゃ有名になりたいとか、いっぱいあると思うんですけど、同人ボードゲームの人ってやっぱりね、100、200ぐらいしか作れないわけじゃないですか、数的にはね。
うん、
でも、あ、私のゲームめっちゃ面白い言ってくれるっていう、ちょっと褒めてくれた
気持ち。いや、どうだろうこれ、チパミさん。あれですよね。いや、言いたい気持ちわかりますけど、もう本当に魂を込めて作ってるかどうかしらですね。
あ、そうね。あの、その辺はちょっと商業的に考える人もいるかもしれませんけど。
あ、まあね、でも私はそっちが。
で、しかも、この藤野と京本というのは、あくまで小学生であるところがポイントで、その周りが生やし立てるものに乗っかってたら、実はそんなものは薄っぺらいものでしかなかったって気づいた藤野に対して京本というのが最初ライバルで出つつ、それが互いに刺激を与え合う関係になっていくというところがポイントだから、
うん、
この支え合い、思春期での支え合いっていうところが非常にやっぱ心に刺さる。で、あの時代を持ってる人間が見たら、おそらく画面見えないんですよ、涙が。
そう、もう本当にね、涙でね、しかもね、もうオタクはまあ虐げられた時代ですよ。めちゃくちゃもう泣ける。その中で、やっぱ自分のことを見つけてくれて、で、かつ自分のイラストとかが好きとか、もうすごいですねっていう風に褒めてくれる人だって、ほんま一握りなんですよ。
うん、
こんな稚拙な絵ね。小学校とか中学校とかの。
もう私もね、実はね、この収録をするために、一昨日見直したんですよ。
うん、
だからもうやっぱもう、ティッシュ箱一個消えましたね。
見えない。
それちょっとなんか違う。嫌だな。嫌だな。
本当に泣き散らかしましたし、あと思った以上に藤野は努力してるシーンをふんだんに描かれてるんですよ。もうひたすら2年間小6までずっと夏休みも正月もずーっと絵を描き続けて、で、しかも資料にしてる参考書が、
マジあの、
そうなんですよ、私も持ってるやつ。
持ってた。
あのスケッチブック使ってた。
あれはやっぱ基本的には描かない
で、落ちやすい比較的上手くなったけど味がなくなるっていう方に行ってるのもめちゃめちゃリアル。めちゃめちゃリアル。
いや、本当にそう。だってやっぱね、あの人体のことはね、意識して書いて、で、そうじゃないとやっぱ違和感が出てしまうから、絵の上手さとかが入ってくるよりも先にその違和感を受け入れられてしまって、絶対にデッサンは必要ってわかるんですけど、それが味をなくすっていうのもわかるんですよ。めちゃくちゃわかる。気にしすぎてね。
うん。
あの、処理してきました。
まあでも、京本は少なくとも、その藤野に対して絵が上手いからファンですって言ってるのではないんですよね。漫画家としての、4コマ漫画家としての才能を見出してるって
ところ。そう、あの、構成力とか、やっぱ落ちとか、あと爆発力とかもある
んですよね。だから、ここはね、大人になった今でも、やっぱ身に染みるっすよね。
そうですね。
そう。ここがやっぱ一番大事なとこですからね。なんならこれだけで飯食えますからね。
で、これが上映時間たったの58分。
それね、めちゃくちゃ良かったと思うんですよ、ほんまに。原作そのままじゃないですか、これ。
あー、 それで言うと、私は原作よりも高くて、で、これはですね、その、藤本辰樹氏以上に、押山監督の手腕なんですよ。
ああ。
例えば、京本に褒められて、うん、じゃあ私も帰るから、つって、うんうんうん、もう見たこともないスキップをして帰るシーンとかあるじゃない
ですか。わかる、もう。
そう、しかもね、癖も強いんですよ、オタクの女がね。
そう。
やっぱね、動かすから。
で、水溜まりとか、パシャーンとかや
る。わかるわ。
ふーって。
わかるわ。
で、これって、ひとたび違えば、結構邪魔な描写になるんですよ。こういうのいらんみたいな。露骨にそういう表現入れんなよ、みたいな風に思われるかもしれない。これだって原作ではそんな描き方してないですからね。でも、ここの、この高ぶり方、背景美術も含めて、画角も含めて、カメラのアングルも含めて、すべてがそこにピタッとはまるように持っていってる。これはもう監督の秀逸な部分ですよ。
そうですね。あとまあ、やっぱり、何よりも、あの、キャラクターからの共感がめちゃめちゃあるなって。実際やりそうって。やりそう。
いいね。
そう。あの、バタ臭くないですよ。本当にリアルにこれやるなっていう感じが。
声優もいいですよね。
そう。
声もね、ちょうどよくて、特に京本はね、素晴らしいですよ。あの、本当リアルな小学生みたいな。私、部屋出て、本当よかった、つって。もうそれだけだよ。だらーってもう涙。なのにって。大学行きたい、うーって。でも私が一番好きなシーン。大学行きたいって言って、そんなとこ行ったって意味ないよって藤野が言ったのに対して、涙を流す、うん、京本。で、その京本を見て、小さく首を振るんですよ。藤野が、
うん、
泣かしてしまったことへの驚きと、うん、相手が自分とは違うものを見つけたということへの驚きで、
うん、
っていうこの本当にちょっとした、うん、その心情の描き方なんかも、いやこれは私の中で原作超えてきよったなって思いましたよ。
お
ー、うん、まあ、そんなね、もう話し出したらキリがないこのルックバックですけど、うん、こちら現在 Amazon プライムで独占配信中ですよ、
うん、
いやー、アマプラさんありがとうございます。これ何回見てもいい。しかも58分だから、
うん、
すぐ見れちゃう。
いや、私もう辛すぎて1回しか見れないですよ。もう
ほんま、いや、あなたは見ない方がいいです。もう
ボバーって泣いて、
うん、ベロンベロンになるから。
いや、でも辛いけどすごい良くてめちゃめちゃいい作品なんですけど、
う
ん、
はい。というわけで、3作品飛び出しましたね。エイリアン・ロムルス、ブラッシュアップライフ、ルックバック、
はい、
これはどうしますかね。
どうしますか、
悩みますね、非常に。
あ、
じゃあせーので言いましょう。
はい、
はい、
せーの、エイリアン・ロムルス。あ、そうなんや。あ、そうなの。
あれ、これでも理由はありますよね。
何の理由って。
そう、ルックバックは私はもう激推しですけれども、
はい、
やっぱもうみんな見てるかな。
あー、まあまあまあまあ、いや、まあそうか。ありがたい視点だわ。
見てないやつ、うん、いる。
で、ホラボドやし。
いや、そう、まあまあ確かにね、まあ、昨年ゲゲの謎をしといてなんですけど、
うん、
まあ、ルックバックはもうヒットにヒットを重ねまして、
そうですね。
もうホラボドで押さずともね、
うん、
皆さんもう大好きでしょうと、
うんうん。
いや、そもそもホラボドのホラって何やねんって言ったら、まあ、ホラーのホラーですから、
うん、
まあ、そしてやっぱこのエイリアンサーが新元年としたい、この年はですね、
うん、
やっぱエイリアン・ロムルスじゃないですか。
うん、
いや、いいと思いますよ、やっぱ。
これをぜひね、皆さんもう何だったら、元旦から見てください。
重いね。
重いな。
もう、明けましておめでとうで見てください。
そうですね。
そうですよ。
で
も、まあ、めちゃめちゃ面白いからマジで、
うん。正月休みが明けそうな時とかに、うん、ちょっと鬱になるじゃないですか。
おお、
うん。次の日会社かも。
はい、サザエさん効果ね。
そうそうそう、うん。あともうちょっとで会社だ、みたいな。そういう時に見て、あの、今の自分の生活はなんて幸せなんだろうって感
じ。あ、でもそれはホラー全般に言えますよ。
うんうん、確かに。
だからそこに身を投じて、
うん、
でも無事な自分を顧みて、
うんうん、
あ、自分は幸せだったんだ。日々辛いことがあるけど、でもこれも含めて、人生なんだなって気づく。
う
ん、まあ、そういった意味でも、エイリアン・ロムルスが大賞となりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、といったわけで、まあ、なかなか駆け足でね、はい、やってきました。今回のホラボド年間大賞発表スペシャルでしたけれども、うん、本来ね、もう一人いる予定だったんですけどね。
そうなんですよね。もう一人。
ね、ルーシーさん、さっきいたんですけど。
ね、ちょっと見ましたよ。
急に咳込み出したんで帰ってもらいました。
ちょっとね、
彼の意見もね聞きたかったですけれども、
ね
え、まあ、皆さん体調崩しやすいですから、急に寒くなって、
うんうん、
今週末あたりから積雪らしいですよ。
寒波が来ますね。
気をつけてください。
でもその時には、あとですね、おすすめのエプソムソルトっていうのを使うんです
よ。エプソムソルトって何？
なんかね、謎のね、塩化マグネシウム的な感じのね、入浴剤なんですよ。
あ、入浴剤か。びっくりした。なんかの薬かと。
怪しいでしょ。
でも、いや、そうね。でもお風呂大事、うん、最近の若い人ってね、シャワーしか浴びないらしいですよ。
結構悪くなる。
そうなんですよ、そういうの分かんないから、うん、
いやでもやっぱね、シャワーだけよりもね、お風呂入った方がいいですよ。
ちゃんとね、湯船に使ってね、
う
ん、
そう。しかもお風呂入ると体臭が消えて、モテます、う
ん。わかんない、その臭いか臭くないかだけじゃないからね。
なんかやっぱシャワーだけの人は奥からなんかある
嫌な思想見え隠れするな。
やっぱお風呂大事。
いいですね、
温まるの大事だからね。
こういうチュパミさんがね、やっぱブラッシュアップライフ感がありますね。
私3度目なんで。
あ、そうなんや。じゃあもうちょっとうまくいきようね。編集してだいぶ綺麗にしましたけど。
いや、もう3度目で、
ね、ちょっとスタッフでしたからね。
ちょっとあの3度目なんで、あのちょっと未亡できて。
ああ、そうですか。諦めないでください。はい、ということで、告知に入りますが、次回、年明け早々はですね、2024年振り返り大反省会スペシャルを毎年のように配信しますので、
はい、
はい、そちらではね、つぶたくんやらいかさんたちの、2024年やらかしたことをね、私が勝手に発表して、で咎める、
うん、
そんな回ですよ。
一番好きですよ、その回。
あ、本当ですか。本当ですか。案外ね、リスナーいないんですよ、あれ。
あ、そうなの。
再生回数少ないんですよ。
いや、
やっぱ年明けってみんな忙しいのか聞いてない。
そうだろう。あと、おっさんに向けて発信していくという
ね。しかもね、ボードゲーム界隈で起こったいろんな出来事をね、
うんうん、
ズバズバと触れてコメントしていくという、かなりギリギリの企画でございますから、
はい、
はい、ぜひ年明け早々のホラボども注目していただけたらなと。そしてね、
はい、
おすすめマーダーミステリーについてもその翌週あたりに配信することになっておりますので、
うん、楽しみですね。
はい、2025年も頑張りますよ。
はい、
はい、まあ、そんなことですが、いつもの言いましょうね、これ、チュパミさん。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、あたかなでボドで検索してください。こちら iTunes からも聞けます。自動的に更新される便利です。 XTwitter アカウントはアットマーク HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや XTwitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございますね。もう早く終わりたい感がすごい出てて、いいロールでしたよ。
ありがとうございます。
まあ、そんなこんな言っておりますけれども、この後ろでは、
はい、
あの歌が流れてるわけですよ。1年の締めくくりといえば、
はい、ボードゲーム
ファイターですね。まあ、このエモい曲がかかって、
うん、
もうラメルマンは本当赤ちゃんの写真ばっかあげるけれども
ね、成長していくんですよ。
そうですよ、みんな離れていくわけですよ。
ライフステージが変わっていきますね。
寂しいもんですね、そういった意味ではね。
そうですね、
あっという間の1年だったような気もしますが、
はい、
はい、皆さんはどうだったでしょうか。
うん、
2025年もね、良い年になればなと、
ね、
はい、私たちは切に願っておりますから、
うん、
共に良いボードゲームライフを過ごしていきましょう。
はい、
はい、
はい、ということで、皆さん2024年お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
良いお年を。